今日はヨハネの福音書4章43節から54節をテキストに、あなたの息子は治りますという題で説教します。イエス様の一行はサマリアのスカルの町に2日間滞在して、町の人々にエルサレムでもゲリジム山でもないところで、聖霊と真理によって誠の神を礼拝する新しいキリストの福音を伝えましたが、今日はそこを出てガリラヤのカナ、前に婚礼でブドウ酒の奇跡を行われた町に行きます。預言者は自分の故郷では尊ばれないとは。他の福音書ではガリラヤの人々がイエスにつまずいたと書かれていますが、ヨハネではそれでもガリラヤの人々が祭りのためにエルサレムに行った時に、そこでイエスが印を行い病人を癒すなどの御業をしておられるのを見てきた人がいて、その評判が広まっていてガリラヤに来られてイエスを歓迎したと書かれています。故郷の同郷の選手が中央で活躍するのを見てファンになって応援するようになったというような気持ちでしょうか。そこにガリラヤ湖岸のカペナウムから王室の役人が来ました。この人の息子が病気で死にかけていたのです。この人もエルサレムでのイエスの印の噂を聞いて、イエスがガリラヤに来ておられると知って息子を癒してもらおうとやってきたのです。そしてイエスに会ってカペナウムに下ってきて息子を癒してくださいと懇願しました。イエスはあなた方は印を見ない限り信じないと言われ、印を求める不信仰を非難しました。印というのは新改訳2017の欄外にいつも出てくるように証拠としての奇跡、権威の証拠として奇跡を行うことを期待する、利己的な、どっちかというと日本のご利益信仰に似たようなことだと思います。しかしこの役人はイエスの厳しい言葉を聞いてもたじろがずになお子供が死なないうちに下ってきてくださいと必死に救いを求め続けました。息子を死なせたくない、何とかしてほしいとの父親の切実な願いは厳しい批判を聞いても動かなかったのです。気の短い人だったらカチンと来てそれならもういいですと諦めたかもしれません。しかしこの父親は息子の命を諦められませんでした。またこの方以外救いがないと信じていました。それでひたすらお願いしたのです。カペナウムまでは足掛け2日、同じガリラヤといってもだいぶ遠いのですが、この父親はその距離を越えてイエス様に何とか来ていただきたいと必死でした。イエス様はそこにこの父親に信仰の片鱗を認めました。それで行きなさい、あなたの息子は治りますと声をかけられました。父親はイエス様がやってきて子供の上に手を置いて祈ってくれることを期待していました。だから行きなさい、あなたの息子は治りますと聞いてイエス様は来てくれないのかと一瞬がっかりしたでしょう。しかしこの父親はあなたの息子は治りますというイエス様の言葉を信じて帰り道に着いたのです。願いは聞かれたと信ずるときに奇跡が起こります。 マルコの福音書11章24節に、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになりますという御言葉があります。私たちが神様に祈り求めるときに、すでに叶えられたこの祈りは神様に叶えていただけるという信仰が必要です。この父親にはマルコの福音書のあの百人隊長、中部で苦しんでいる部下がいて、イエス様に来ていただきたいとお願いしに来たんですけれども、自分にはイエス様を自分の家にお招きする資格はありません、だからしもべのためにあの言葉だけでもいただきたい、なぜかというと自分にも部下がいまして、上官である自分が言ったことは何でもその通りにしてくれます。イエス様が命じれば病気でも悪霊でも何でも従います、だから言葉だけくださいといったあの百人隊長の信仰がこの役人にも見えるように思います。この人もガリラヤの領主ヘロデ・アンテパスに仕える、ローマ人だったかもしれません。しかし結果はまだ見えないので、信じたとは言っても不安があったでしょう。しかし後になってみると、この時間、第7時、今の時間で午後1時に子供は癒されていたのです。でもそれを知らせにカペナウムの家を出た死者と出会うのは翌日になってしまうのです。子供が死にそうなのに、のんびり途中の宿で休んではいられなかったでしょうから、夜は安全のために宿を取ったとしても、空が白む頃には出発したはずです。そのくらい遠かったのです。そして途中で知らせに来たしもべと出会う。そこで息子は癒されたと知らされて、その時刻を確かめると、それはイエス様があなたの息子は治ると言われた時刻、昨日の午後1時に癒されたことがわかります。父親の心はなんと喜びにあふれたことでしょう。息子の命が助かっただけでなく、神様が使わされたメシア、救い主に出会ったのですから。家に帰り着いた父親は息子を抱きしめ、心から神をあがめ、家族ともどもイエス様を信じたのです。イエス様が神からのメシア、救い主だと信じて、一家揃って救いを受けたのです。